皆さんこんばんは。オープン礼拝、あ、それとオンラインで見てる方こんばんは。日も長くなってきましたね、虫の声が聞こえる季節になりました。空気も暖かくなって暮らしやすくなったはし、春らしくなったと思います。こうやって季節が変わってゆき、新しい季節の訪れを肌で感じているとき、とても私は嬉しくなります。この世界を作られた神様の素晴らしさを感じます。眩しい太陽、青い空、暖かい空気、そして鳥のさえずり、最近めっちゃうるさいんですよ、鳥が。もうなんかずっとおしゃべりしてるのうるさいと思ってから鳥のさえずり、芝生の青さ、花の鮮やかさで、夜には眩しい月や星、自然じゃなくて文明で言えば、離れていてもつながることができるビデオ通話、綺麗な音で音楽が聴けるスピーカー、文学で言えば心が癒される本、芸術で言えばワクワクする映画、これすべて神様が作られたものです。皆さんはどんな時に神の素晴らしさ、そして臨在を感じますか？結構神様の作られた素晴らしいものって身近にあるんですよね。まあカメラもそうですし、その一つ一つに神様の愛とご計画と憐れみを見出していって、毎日感謝していけたらいいと思います。最近は感謝することを忘れてしまうくらい、いろんなことがすごいスピードで変化していますね。毎日やることがたくさん、走り続けなきゃって思います。でも我々はずっと走ることはできません。なので毎日一度は、いや何回でも神様の前で静まって、今立っている状況を振り返って、これから前に進む力を神様から受け取ります。一曲目に祈りを賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。賛美しながら神様の前で静まり、振り返り、前に進む力を神様から受け取りましょう。 次に賛美する曲は新曲の愛するイエストです。この曲は3部構成になっています。最初は今の現状を見つめていますが、中盤で神様からの語りかけがあります。最後はその語りかけに答えていくようになっています。新曲なので歌えない方も多いでしょうから、じっくり聴いてくれて構いません。礼拝の後半でもう一度歌います。されていることは時にかなって美しいものです。どうぞ神様、私たちの心を開き、これから聞くあなたのメッセージを 正しく受け取ることができますように。感謝して愛する救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所をお読みいたします。エレミア書30章8節から10節です。新改訳2017でお読みいたします。お読みします。その日になると万軍の主の言葉、私はあなたの首の首輝を砕き、あなたの枷を解く。他国人が再び彼を奴隷にすることはない。彼らは彼らの神主と私が彼らのために立てる彼らの王ダビデに仕える。私のしもべヤコブよ、恐れるな。主の言葉。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、脅かす者は誰もいない。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。皆さんのことを、今晩も歓迎したいと思います。そしてライブ配信を見てくださっている皆さんもこんばんは。皆さんのことも大歓迎したいと思います。先週ですね、4月26日の、このオープン礼拝、ライブ配信をしまして、動画が今見れるんですけれども、なんとですね、1週間の間に600回以上再生されておりました。この物理的な距離やそれから時間を超えてですね、たくさんの方々と一緒に礼拝できていることを本当に心から嬉しく思っています。今日も皆さんと一緒に心を一つにして礼拝を捧げていきましょう。今日はまずコロナ関連の話題から始めていきたいと思っています。最近ですね、世界中の子どもたちの間である遊びが流行ってるんだそうです。それはですね、コロナごっこという遊びなんですね。皆さんもお医者さんごっこというのを子どもの頃にやったことがあるのではないでしょうか。 PCR 検査をしますと言ってですね、そのお医者さん役の子どもが言うわけですね。そしてしばらくするとその検査結果が出てくるわけです。そして彼はですね、こう言うんです。あなたは陽性です。もうすぐ肺炎になって死ぬかもしれません。先生助けてください、治してください。こんなやり取りをですね、子供たちがやって遊んでるというんですね。皆さん、こういう場面に出くわしたら皆さんどう思われますか。皆さんだったら何と言いますかね。こら、お前らそんな遊びやめなさいと言われるでしょうか。しかし、専門家によりますと、そのようなごっこ遊びを やめさせてしまってはいけないと言うんですね。こんなふうに言われています。子供にとってごっこ遊びとは、不安を表現し、わからないことについて尋ねる手段の一つであり、そして極めて重要なことに、心理的バランス調整の手段でもあるということなんだそうです。このように述べているのは、アメリカ・オハイオ州のウェスタンリザーブ大学で子どもの遊びについて研究しておられるサンドラ・ラス教授という方なんですね。ラス教授は加えてこんなことも言っております。子どもたちは遊びの中で自分の不安や恐れを表現しており、たとえ死について言及するようなことがあったとしても、それは極めて自然なことなのです。最近はですね、殺すとという言葉と殺さつという言葉が SNS 上で盛んに使われているんだそうです。皆さん分かりますか？コロスト、コロナストレスのことですね。それからコロ殺、コロナ殺人です。怖いですね。でもこういう言葉がネット上では盛んに使われているんだそうです。コロナウイルスの感染拡大と同時にストレスも拡大しています。夫婦喧嘩、親子喧嘩、会社の同僚とのいざこざ、そういったものが起きやすい状況にあると言われています。そしてしまいにはそのストレスが原因で殺人事件まで起きるのではないか、殺殺が本当に起きてしまうのではないかという、まあ、そんな心配もなされているんだそうです。この間ラジオを聞いてましたら、心理学の専門家の方がこんな話をしていました。私たちはまずストレスの原因を自覚することが必要である。何がストレスになっているのかを明確にすることが大切であるということだそうです。同じように私たちは現在ある種の恐れを感じています。そこでも恐れの原因を自覚することがまず大事でしょう。一体何を恐れているのか、なぜ恐れを感じているのか、そのことを自分自身に問いかけてみることはとても大切なことだと思うのです。今日はですね、恐れということについて聖書から考え、そして皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。先ほど読んでいただきましたエレミア書の30章、もう一度お読みしたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。エレミア書の30章8節から、その日になると万軍の主の言葉、私はあなたの首の首輝きを砕き、あなたの枷を解く。他国人が再び彼を奴隷にすることはない。彼らは彼らの神主と、私が彼らのために立てる彼らの王ダビデに仕える。私のしもべヤコブよ、恐れるな。主の言葉、イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、脅かす者は誰もいない。旧約聖書を開きますと、三大預言者と呼ばれる人たちが出てくるんですね。三大預言者というのはイザヤ、エゼキエル、そしてエレミアの3人であります。今日はそのエレミアの書いたといわれるエレミア書を読んでいくわけですけれども、この預言者エレミアはちょうど南ユダ王国滅亡の前後に活躍した人物でありました。エレミアは国が滅びるということを予言し、そして人々に警告を与えるんですね。このままいけば国が滅びる、悔い改めようと彼はですね、力強く語ったわけです。しかしそんなエレミアの活躍も虚しく、ユダの国は本当に滅びることになるのです。もう一度30章の8節ご覧ください。30章8節、その日になると万軍の主の言葉、私はあなたの首の首輝きを砕き、あなたの枷を解く。他国人が再び彼を奴隷にすることはない。戦争に敗れますと、その国の国民はもはや奴隷となるしか生きる道がなくなると言われています。首にですね、この首輝きをつけられ、そして手枷、足枷をつけられ、そして敵国に捕虜となって、捕囚の身となって連れて行かれるわけですね。皆さん、奴隷というのは自由を失った人のことであります。自分の行きたい場所にも行けず、自分のやりたいこともできない、自分を縛り上げ、そして支配する主人の言いなりにならなければならない、それが奴隷という存在です。今私たちももしかしたら奴隷のような生活を強いられているかもしれません。行きたいところにも行けず、やりたいこともできない、そんな生活を私たちは今続けているのではないでしょうか。 そしていつ終わるともわからないこのコロナ騒ぎの渦の中に私たちはまさに流されている最中であると言えるでしょう。南ユダの民は奴隷となって新バビロニア帝国へと連れて行かれます。そしていつ終わるともわからない奴隷生活をそこで始めることになるのです。しかし預言者エレミアは先の先まで見通してそして預言の言葉を語るのです。あなたたちは必ず解放されて国に帰ることができる。その首輝きも枷も打ち砕かれて銃の身に必ずなれる。エレミアはそのように語ったのです。続けて30章の10節ご覧ください。10節、私のしもべヤコブよ恐れるな。主の言葉、イスラエルよおののくな。見よ、私があなたを遠くからあなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、脅かす者は誰もいない。ここで出てきますヤコブというのは、イスラエル民族の別称、別の呼び名であります。そのイスラエル民族に恐れるなと神様が語られます。イスラエルの民族は一体何に恐れを感じていたのでしょうか。実は聖書にはですね、少なくとも628回恐れという言葉が出てくるんですね。そして同時に聖書全体にわたって恐れるなという神様の声が響き渡っているのであります。私たちは確かにいろんなものを恐れます。でも神様が恐れなくてもいいよ、大丈夫だよ、そう励ましてくださっているのです。さて、エレミア書の方に戻りたいと思いますけれども、民が一体何を恐れていたというのでしょうか。まず第一に彼らは先行きの見通せない恐れがありました。先行きの見通せない恐れです。皆さんはジェットコースターに乗ったことがあるでしょうか。まあ、今ディズニーランドもどうも休業中らしいんですけれども、私はあまり得意な方ではないんですけれども、好きな方いらっしゃいますよね、ジェットコースター。しかしもしもそのジェットコースターに終わりがないとしたら皆さんどうでしょうか。
お客様、まもなく出発の時間となります。なお当ジェットコースターは終わりが決められておりません。それでは思う存分お楽しみくださいと言われたら、皆さんそのジェットコースター乗りますか。もう怖くてですね、そんなジェットコースター絶対に乗りたくないと思いますね。終わりがあると分かっているから、その束の間の恐怖をまあ楽しめるわけではないでしょうか。もしいつ終わるとも知れないものに私たちは乗ることはできないと思います。そんなもの本当に怖くて乗れないと思うのです。新バビロニア帝国に連れて行かれ奴隷となった人々、彼らには終わりが見えませんでした。先行きの見通しが立たないことに彼らは何よりも恐れを感じていたのです。二つ目、彼らは物事をコントロールできない恐れを感じていました。奴隷というのは先ほども申し上げました通り、自由を奪われた人々のことです。主人の言われるままに働かなければならない、自分で自分をコントロールするその自由を失ってしまった人、それが奴隷で、皆さんの中にですね、車を運転される方も多いと思います。今日この教会に来るために車を運転してきたという方もたくさんいらっしゃるでしょう。車に安心して乗っていられるのはコントロールが効くからではないでしょうか。ハンドルがあり、そしてブレーキが効く、だから私たちは安心して車を運転してどこにでも行くことができます。しかしもしそのハンドルやブレーキが故障してしまったとしたらどうでしょうか。
コントロールの効かない車に乗ることほど恐ろしいものはないわけです。奴隷となり捕囚の地に生きる人々はまさにそういう生活を送っていました。今日一日何をするのか、それが全くわからないのです。自分でそれを決めることができないのです。これをやれ、これをするなと主人の意のままにただ操られるだけの生活、いつどうなるのかわからないということに奴隷となった人々は恐れを感じていたわけです。今コロナショックが続く中、私たちも恐れを感じています。ストレスもありますし、それからもうイライラとですね、怒りを感じるようなこともあると思います。でも同時に私たちはある種の恐れを確かに感じています。それは先の見通せない恐れであり、またコントロールを失ってしまった恐れでもあると思います。もちろんその他にも私たちはいろんなものに対して恐れ恐怖を感じることがあるでしょう。専門家の方が言ったように、私たちはまず恐れを自覚するところから始めなければならないでしょう。私たちは一体何を恐れているのでしょうか、なぜ恐れているのでしょうか、そのことを自分自身に問いかけ、そして自分の恐れについて知るところから始めていく必要があるでしょう。その上で私たちは神様の声に耳を傾けたいと思うのです。私のしもべヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。神様はそう語ってくださっているのです。そんな主の声に耳を傾けたい、そしてその主の声に聞きながら祈るものでありたいと心からそう願うのです。皆さんは祈祷文というのをご存知でしょうか。私たちの教会はですね、プロテスタントの教会でありますから、祈祷文というものを、あまり使い慣れていないかもしれません。実はこの祈祷文というのは主にカトリック教会やそれからギリシャ正教会などで使われる、言ってみれば祈りの模範演技みたいなものなんですね。その祈りの言葉が書かれていて、そしてそれを見て祈りについて学び、そして祈りを習得していく、そのような文章があるわけです。実は最も有名な祈祷文というのはマタイの福音書6章に出てきます主の祈りであります。あれこそまさに祈りの模範演技であるわけですね。今晩は、ヘンリー・ナーメンという人が、まとめた祈祷文を、その一部を紹介したいなと思っています。スクリーンをご覧ください。この祈祷文集の中に恐れの中の祈りという項目があります。恐れの中の祈りです。恐れを感じているときに人はどのようにして祈っていったらよいのでしょうか。ナウエの祈りの言葉から学んでみたいと思います。そして学ぶだけでなく、私たちは今晩実際に祈ることをこの礼拝の中で皆さんと一緒にしていきたいなと思っているんです。この本の序文のところでまずナウエンが次のように書いていますので、その言葉を紹介させていただきます。ナウエンはこんなふうに書いています。私たちの心には何遠くの恐れがあることか、人への恐れ、神への恐れ、そしてもやもやと漂うつかみどころのない漠然とした不安、祈りにとっての最大の障害はこれらの恐れではないだろうか。私たちは自分にとって心地よいことだけ主に見せようとする傾向がある。しかし恐れおののく自分のすべてを思い切って表せば表すほど、すべての恐れを追い出す主の愛、完全な愛をより深く感じることができるようになるのだ。ナウエはですね、そんなふうに述べて、そしてこの祈祷文を書き出すわけです。今コロナウイルスという病気が世界中に 蔓延しています。けれども病気だけではなくて恐れが世界に広がり、そして人々の間に蔓延しています。私たちは果たして何を恐れているのでしょうか。私たちの心を占めているその恐れは一体どこから来ているのでしょうか。これからナウエンの書いた3つの祈祷文を紹介させていただきます。そしてその祈祷文を聞くだけでなく、私たちもその祈りの模範に倣って祈りの時をこれから持っていきたいなと思っているのです。では一つ目の祈祷文を紹介したいと思います。最初の祈祷文は神を思う祈りであります。スクリーンをどうぞご覧ください。主よ、私の心をあなたに向け続けるのがなぜこんなに難しいのでしょう。あなたとだけ過ごせる完全な自由があるのに、たくさんのしたいことや大勢の友人のことで心が締められてしまうのはどうしてでしょう。私の思いがあちこちに漂い、私の心が勝手に迷い出したくなるのはなぜでしょう。あなたの愛や思いやり、あなたの憐れみや恵みを本当は疑っているからでしょうか。あなたに目を向けさえすれば、あなたが私の必要のすべてを与えてくださるのに、心の奥底でそれを信じきれないからでしょうか。どうか乱れる私の心、疲れ、苛立ち、そして不信仰な迷いを受け入れてください。私が私を知っているよりも、あなたは私をより多く、より深くご存知です。私が自分を愛するよりも、あなたは私をより大きな愛で愛してくださいます。恐れの中でまず祈るべきは神様への思いです。神様の前に私たちが立つこと、いやひざまずくことでしょう。私たちの心というのは本当にいとも簡単に他のものへと向けられていってしまいます。でも神様のことを深く思いつつ祈っていくこと、恐れの中でまずそんな祈りの声を上げていくことが必要だと思うのです。では皆さん、少しの時間ですね、心の中でそれぞれ神様と向き合って、そして祈りの時を持っていきたいと思います。ライブ配信を見てくださっている皆様、どうぞそのモニターの前で一緒に心を合わせて祈っていきたいと思います。それではしばらくの時祈っていきましょう。主よ、私は恐れています。私は疲れています。私は苛立ちを感じています。そして私の心はあなたに向けられることが本当に難しいと感じています。主よ、私はあなたを疑っているのでしょうか。あなたの全能の力を疑っているのでしょうか。どうか今私の心を、私の疲れを、私の苛立ちを、そして私の不信仰をどうかお許しください。そしてお受け入れください。私が自分自身を知っている以上に、あなたはこの私のことを知ってくださっています。そしてあなたは私を愛してくださっています。そんなあなたの前に私の心を今さらけ出します。私の恐れを、そして私の叫びの声を聞いてくださいますように、主よ導いてください。アーメン。続けて2つ目の祈祷文を紹介いたします。どうぞスクリーンをご覧ください。
二つ目の祈祷文は恐れている人々のための祈りです。主よ、今日私の心は激しい恐れでいっぱいです。私の全存在が恐怖に襲われているかのようです。平安もなく安息もありません。あるのはただ恐れです。頭がおかしくなるのではという恐れ、間違った生き方をしているのではないかという恐れ、そして拒絶への恐れ、断罪への恐れ、そしてあなたへの恐れです。主よ、恐れに打ち勝つことがどうしてこうも難しいのでしょう。あなたの愛でこの恐れを追い払っていただくのがどうしてこんなに難しいのでしょう。手を動かして働くしばらくの間だけはそれが少し和らぎました。主よ、この世界は恐れで満ちています。どうか私の恐れを恐れている人々のためにための祈りに変えてください。そしてその祈りをそれらの人々の心にまで引き上げてください。そうなれば私の闇は彼らの光となり、私の心の痛みは彼らの癒しの源となるかもしれません。私たちは強い恐れの中で孤独を感じることがあると思います。一人で震えながらですね、その恐怖におののいているということも少なくないかもしれません。しかし恐れは私だけのものではないのです。私たちが心の目を開くのならば、世界中に私と同じように恐れおののいている人々がたくさんいるのです。見えるのです。今世界で、そしてこの日本でもクラップフォーケアラーズという運動が広がっているそうです。クラップフォーケアラーズ、クラップというのは拍手ですね。そしてケアラーズというのは医療従事者のことを指す言葉です。お隣のつくば市では毎週金曜日の正午から約30秒間このケアラーズのために拍手をしながらエールを送るという運動が始まっているそうです。市長が、そして市役所の職員たちがみんな一緒になって拍手をして、そして医療従事者にエールを送っているというのです。私の恐れが祈りを通して世界のための祈りへと変えられていきます。私の恐れが人々の光となり、そして私の痛みが人々の癒しとなっていく、そんなことが祈りの中で本当に起こっていくのです。今心を静めながらこの世界で、そして私たちのすぐ身近なところで恐れを感じ、あるいは不安を覚え、あるいはこの困難に立ち向かっている人々のために祈る、そんな鳥なしの祈りをですね、捧げていきたいと思います。しばらくの時間目を閉じてお祈りをしていきましょう。主よ、今私の心は恐れでいっぱいになっています。恐れがあふれ出ています。恐れで窒息してしまいそうです。でも主よ、主よ、恐れているのは私だけではありません。私の周りにたくさんの恐れがあります。恐れを覚え、不安を覚え、そしておののいている人々がたくさんこの日本にも、そして世界中にいます。そしてその恐れと戦い、その不安を乗り越えようと問題に立ち向かっている多くの人々がいます。どうかそれらの人々を助けてください。 不安に押しつぶされることがないように、恐れに打ち負けてしまうことがないように、どうぞあなたが力を与えてくださり、そしてあなたが助けてくださいますようにお願いいたします。あなたの全能の力が、あなたの癒しの力が、あなたの導きの力が全世界に及びますように。アーメン。3つ目、最後の祈りの言葉を見ていきましょう。スクリーンをご覧ください。最後の祈りの言葉は沈黙の祈りであります。主イエスよ、御父へのあなたの言葉は沈黙から生まれ出たものです。その沈黙の中に導き入れてください。それは私の発する言葉があなたの皆で語られるものとなり、実を結ぶものとなるためです。口を閉じ沈黙していることがとても難しいです。でも心の沈黙はもっと困難です。私の心は際限なく言葉を語っています。いつも心の中で自分自身と友人と敵と支持者と反対者と同僚と競争相手と議論しているかのように感じます。おしゃべりをやめ、ただあなたに耳を傾けようとしさえすれば、心の沈黙の中であなたは語ってくださり、あなたの愛を示してくださると知っています。主よ、その沈黙をお与えください。あなたと共にいられるこの沈黙に預かれるよう、忍耐深くゆっくりと成長できますように。アーメン。皆さん、祈りの中で言葉を発せず、そして沈黙してしまうというのは不思議なことでしょうか。しかし沈黙というのは信頼の証でもあります。父なる神に信頼すれば信頼するほど、私たちはもうそれ以上何も言わなくても済むのではないでしょうか。そしてそのようにして私たちの心は静まっていくのです。今祈りの中で深く沈黙の時を持ちたいと思います。そしてその沈黙の中から聞こえてくる神の語りかけにじっと耳を傾けてみたいと思うのです。私だ、恐れることはない、おののくな、私が共にいる、そんな神様の声をですね、今祈りのうちに、そして沈黙の中に聞く、そんな時を持っていきたいと思います。それではお祈りしていきましょう。神様、私は泣き叫ぶ子犬のように、恐れの中で吠えたける獣のように震えています。でも神様、どうかあなたの前に沈黙するものとさせてください。あなたの前に言葉さえも捧げて、そして静かにあなたの前にひざまずくものとさせてください。そしてその沈黙の中であなたの声を聞かせてください。恐れるな、私が共にいる、おののくな、私があなたと共に行く、そのようなあなたの声にいつでも耳を傾けていくことができるように、私たちが心の耳をいつも傾け、あなたのそんな愛の語りかけに耳を傾けていくことができるように導いてください。アーメン。今紹介しましたヘンリー・ナーウェンの祈祷文集の名前はですね、スクリーンにも出ていますけれども、主の憐れみを叫び求めてというものであります。神様は私たちの叫び求めるその声を聞きたいと思っています。幼い子供がですね、お母ちゃん、お母ちゃんとですね、
泣きわめくのを皆さんも聞いたことがあると思います。うるさい泣きやまんかいとですね、まあ親だったら言いたくなるところなんでしょうけれども、しかしもし本当に困っている弱っている我が子が何も言わなくなったら、その親はどう感じるでしょうか。問題に直面した子供が泣きわめくのは自分の親に対してそうするのです。信頼してるからこそ、頼り切ってるからこそ、子供は親に向かって泣きわめき、そして叫ぶのです。もしかしたら私たちはかつてそのような子供であったはずなのに、でも少しずつ大人になるにつれて自分自身というものをさらけ出し、また表現することが下手になってきているのかもしれません。自分の気持ちをどうやって表現したらいいのか、どんなふうに態度で表したらいいのか、わからなくなってしまっているのかもしれません。怖い時に怖いと言い、苦しい時に苦しいと言えなくなっている、そんな自分自身がいることに気づかされます。でも父なる神様は私たちが叫び求める声を聞きたいと思っています。私たちが恐れの中で、問題の中で、一人で震えおののいてブルブルと感じているのを神様は黙って見ていることができません。いや、むしろ私たちが本当に心からの叫び声を神様の憐れみを求めてしていくこと、そのことを神様は待っておられるのではないでしょうか。主に信頼し、主の憐れみを求めて祈りの声を上げるのを神様は今も今日も待っていてくださるのです。エレミアの時代、それは危機の時代でした。国が滅びるかもしれないという恐れの時代でもありました。その恐れの中でエレミアは祈りました。そしてそれは悔い改めの祈りであり、また他者のための取りなしの祈りでもありました。ステイホームは残念ながらもうしばらく続いていきそうです。皆さんは家でホームで今何をして過ごしておられるでしょうか。あなたの心のホームに神様をお迎えしてみてはいかがでしょうか。皆さんの心の中にもきっと恐れは広がっていることでしょう。しかし同時に神様が恐れるなと語ってくださっています。神様が私の心の扉の前でノックしながら、私を迎え入れてほしい、あなたの心の中に私を迎え入れてほしいと、そのように語りかけてくださっているのではないでしょうか。神様を私のうちにお迎えし、そしてその神様の前で泣きわめき、叫び声を上げ、でも同時に他者のために祈り、取りなし、やがて神の前での平安を与えられて、沈黙のうちに神様の声を聞いていきたい、そんな祈りを私たちはこれからもしていきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。どうぞ目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。祈ります。私のしもべヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、脅かす者は誰もいない。神様、私の心は今おののいています。恐れに震え上がっています。周りに誰もいなかったらもうすぐにでも泣き出してしまうかもしれません。でも神様、私には分かっているのです。コロナを恐れて震えているのではありません。あなたへの信頼が足りないから、心のどこかで疑っているから、だから私は恐れを感じてしまっているのです。主よ、どうかこの恐れを取り除いてください。そしてあなたが昔から与えてくださっているあの平安で今私を満たしてくださいますように。私を支えているのはお金ではありません。仕事でもありません。自由で快適な生活でもありません。ただあなただけが私を生かし、今日も勇気を持って生きるようにと導いてくださっています。あなたへの信頼とともに、あなたとともに生きるものとさせてください。 そして恐れに取りつかれている人々のために取りなし祈るものとさせてください。人々の命と生活を守るために戦っている人々のために祈るものとさせてください。永遠の愛で私たちを愛してくださる主、過去現在未来にわたって私の主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聞いた後の応答として小さな祈りを歌いましょう。ご無理でない方はお立ちください。 最後にもう一度愛するイエスとを一緒に歌いましょう。恐れを抱くすべての気持ちを、恐れを抱いている人とっても多いと思うんですけど、家族とかにも、その人たちの分まですべての気持ちを神様に預けて委ねて、今週1週間も歩んでいきたいと思います。する週です。5月の誕生日の方は力強く立ってください。おはい、3名ですね。
Thank you.
以上でオープン礼拝を終わりにします。